46編祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。主よ、私たちを導いてください。御言葉で祝福してください。主にすべてを委ねます。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。一節から見ましょう。
神は我らの酒どころ、また力、苦しむときそこにある助け。それゆえ我らは恐れない。たとえ地は変わり、山々が海の真中に移ろうとも、たとえその水が立ち騒ぎ泡立っても、その水かさが増して山々が揺れ動いても、セラ。川がある、その流れは意図高き方の聖なる住まい、神の都を喜ばせる。神はその真中にいまし、その都は揺るがない。神は夜明け前にこれを助けられる。国々は立ち騒ぎ、諸方の王国は揺らいだ。神が御声を発せられると地は溶けた。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である、セラ。来て主の御業を見よ。主は地に荒廃をもたらされた。主は地の果てまでも戦いをやめさせ、弓をへし折り、槍を断ち切り、戦車を火で焼かれた。やめよ、私こそ神であることを知れ。私は国々の間で崇められ、地の上で崇められる。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である、セラ。
本当素晴らしい詩ですね。コラの子孫です。7節を見ると、万軍の主は我らと共におられる、ヤコブの神は我らの砦である。これがキーですよね。主が我らと共におられる。だから私たちはいつも主が共におられる、そのことを維持する。共におられるんですけど、私たちの信仰意識がね、それを失う時もある。この世で忙しくて祈らない時には、主が私たちと共におられるということを忘れてしまう。いつも自分一人だと思って落ち込んだり、問題にあった時にいろんなパニックが起こるんですね。けど万軍の主が私たちと共におられるんだという、万軍ですよ、万軍で天地全てをこう動く天使たちですね。もう数えきれない天使たち、万軍ですよ、万軍。この万軍がいつも主と共におられる。皆さんが主と共にいるということは、万軍がそこにいるということよ。だから命がけて私たちがしなければならないことは、その信仰ですね。その信仰、主の約束、主が言われるその言葉、それが自分が御霊の証によって信じるように、信じるように、信じたら人が変わるよ、ぎゅっと変わる。あ、万軍が一緒だ、何が恐れるかってあるかね。だからそれを失うから、主が共におられるのに、自分の信条よりも近く おられるし、いつもおられる。しかし私たちはそれを意識できない。だから信仰の意識、それが祈りの訓練でもある、経験の訓練だと言ってるんですね。だから自分がいつも、ああ今日は失敗した、今日は何時間しか思わなかったとかね、そのことで、なるべく自分の実感とともに、人生とともに、主がずっとともにおられること 意識できること、信じることができること、皆さんここに主はおられます。私たちと共におられます。一人でおられるんじゃなくて万軍と共におられるんですよね。だからその方が共におられるということは祈りも変わるね。祈りもだから祈りがね、祈りが大きくなる、大きくね、祈りの幅が万軍と共に祈る。だからこの信仰の器がね大きくなる。だから自分の小さな問題でもう笑ったり泣いたりしないでね、これがこう大きくなって万軍よ、万軍、万軍が私と、主が私の口を通して宣言されるんですけど、そうすると万軍が動きます、ね、すごくないだからこのシーンはね、それを見ていったんですよ。だからこのようなサイズの話をするんですね。一節から見ると、神は我らの酒どころ、また力、苦しむ時そこにある助け、万軍がいるところに私たちの酒どころ、そこは死聖所でしょ、死聖所、聖所、死聖所、もう上も天使、前も天使、後ろも天使、もう垂れ幕も天使、天使、天使、万軍よ、万軍。そこで私たちは 主の中にいるんですね。これが酒どころよ、聖所と死聖所、これは酒どころ。だからもう上がもう熱く、ね、雲がその御使いたちがいる。それでその上に白いカーテンがあるんですね。そのまだその上にまだ赤いカーテンがある。4枚です、4枚。このそして上、その一番上がね、この従軍の幕ですね。黒いんです、外で黒く見える、このスラム女性が自分はそのような顔だとそのように表現してるんですけどね、けど美しいと言ってる。なぜ？中が美しい、中が主がおられるから、ハレルヤ。だから私たちは年は年々とって体はまあね、年取っているね、古くなってるって。しかし私たちのうちのところは新しく、年々新しくなる。これは使徒パウロが見つけたそのことよね。だから私たちの幕屋は外は崩れていくんですけど、中は美しい。万軍という方が、万軍の主が共におられるから、私たちはいつもその意識ですね、意識、その信仰のあれがそこに置くこと、そこが私たちの酒どころ、いろんな攻撃から守られるところ、それゆえ我らは恐れない。たとえ地が変わり山々が海の真ん中に移ろうとも、もう地殻変動でしょうね今、地球が 23.5 度になってるんで傾いてるけど、これがこう戻るということを言ってるんですね。地殻ですね、地殻がキュッとか、だから山が動きますよ。その地殻が動く前に、あったその元を通る、元のところに集まってくる。山がひーっと動きます。半島、その国がね動きますよ。まあ世界地図を見ると各離れた場所のところこう集めると丸くなってる地球になる。その地図もあるよね。オセアニアから まだ、ね、まあ、いろんな場所がそれあちょうどあってるアフリカとこのアメリカその場所とこうシュッと集まって、だから元通りになってくる、ね、だからそこに住んでる人はどんなにびっくりするんでしょうね。自分が住んでるものがひー動く、そのようなことがあっても、まあ、黙示録にもねこういったことがあるんですね。たとえその水が立ち騒ぎ泡立てても、これは津波でしょ、津波。その水が水かさが増して山々が揺れ動いても津波、地震、まあこういった主が来られる前にこのことが起こるんだけど、私たちは恐れないってね、恐れる。川がある、その川は、この主の死生所から流れる川ですよね。その流れは一途高き方の住まい、聖なる住まいから出る、神の都、そこから出るって、ね、川がある。これは黙示録に、あるんですね。この神の聖所からこの川がなる、命の川が、両川には12種類の実を結ぶ木がある。まあ、このイエス・キリストの死聖所です。じゃあ川がある、ね、ご説は神はその真ん中にいます。その都は揺るがない。神は夜明け前にこれを助けられる。だからもういろんなことが起こるんだと黙示録に書いてあるけど、皆さんと私の中に万軍の主がおられます。だから恐れない、だからこのような患難とかもう地球の地殻変動とか そればっかり 見ながらそれだけクローズアップする、それ間違ってる。私たちは万軍の主と共にいます。国々は立ち騒ぎ、諸侯の王国は揺らいだ、神は御声を発せられると、血が溶けた。まあ黙示録のその部分を見るように、この表現が短いんですけどあるんですね。万軍の主は我らと共におられる、ヤコブの神は我らの砦である、万軍の主ですよ。じゃあ今日から皆さん一人で歩くんではないんですよ。万軍の主が私たちと共におられます。私たちがね、キリストと共に十字架につけられた、私が生きるんではなくて私のうちにキリストが生きておられます。私がこの肉の中で生きているのは、私を愛し私のためにご自身を捨てたキリストを信じる信仰によって生きる、その言葉がはっきりしてると自分一人で生きるんじゃない。万軍の主が、イエス様は万軍の主ですよ。イエス様の周りには万軍がいつもついてる。来て主の御業を見よ、じゃあ私たちは万軍の主と共に歩く。だからじゃあ来て、主の御業を見なさい。主は地に荒廃をもたらされた、ね、イチジクの木がもう根こそぎ枯れてしまってる、一国がねこのようにもう滅ぼされて全世界に散らされて、しかしその者たちが終わりにまた集まってくる、主の 声によってこのように偉大な方が万軍の主です。主は地の果てまでも戦いをやめさせ、これは千年の王国でしょう。弓をへし折る、槍を断ち切り、戦車を火で焼かれる。戦車がいらなくなる。主がすべを治める千年の王国の時だから千年の王国、それはイエス様の再臨とともに千年の王国に来るんですよね。その時ね、蛇が子供と一緒に遊ぶ、噛むことはない。そのイザヤ書のね予言があるんで、そのような時代が来る。互いが噛むことがない。やめよ、私こそ神であることを知れ。これが知れという知る体験ですね。祈り以外はこのような知ることはできないんですよ。だからこの御言葉いつも口ずさむ、万軍の主が私たちと共におられるんだ。祈りによってそれがこう刻まれ、動く時に、私一人じゃない、万軍の主が、私は車に乗っても車の周りが万軍の主、万軍が、それで、それができるのはね、静まって主が主であることを知ること、そのために祈るのよね。祈りというものは御霊がこのように私たちの霊に語ってくださらないと、信仰を与えてくださらないとわからない。だからやめようということは、静まれ、伊藤顧問がね、静まれと言うんでしょう。これが目に入らんかそのように私たちがね、いつもこの御言葉を握って祈る。静かに、万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。ハレルヤ。素晴らしい詩ですね。これ体験した人が言ってるね。だから私たちも御言葉をねこのように読むことは重要ね。8章ヘブル書8章1節から、
以上述べたことの要点はこうです。すなわち私たちの大祭司は天におられる帯同者の御座の右に着座された方であり、人間が設けたのではなくて主が設けられた真実の幕屋である聖所で仕えておられる方です。すべて大祭司は捧げ物と生贄とを捧げるために建てられます。したがってこの大祭司も何か捧げるものを持っていなければなりません。もしキリストが地上におられるのであったら、決して祭司とはなられないでしょう。律法に従って捧げ物をする人たちがいるからです。その人たちは天にあるものの写しと影とに仕えているのであって、それらはモーセが幕屋を建てようとしたとき神から御告げを受けた通りのものです。神はこう言われたのです。よく注意しなさい。山であなたに示された方に従ってすべてのものを作りなさい。
じゃあこの主がこのシナイ山でモーセに示されたんですね。これが幕屋です。その幕屋を作りなさいと。だから2節にはね、人間が設けたのではなく主が設けられた真実の幕屋、天にある幕屋ですね。その聖所で仕えておられる、そこに主がおられるということね。だから人間が設けた、人間が作った、もちろんモーセに主がこの世を作りなさいと設計図を教えたんですけどね、そこで仕えてるそのアーロンの子孫と天皇その、ね、至聖所天皇 まあ、幕屋ですね、神様の国です。そこで全て、支配しておられる方と比べられないね。これが祭司の話なんですけど、5、6、7がずっとその説明でしたね。その中で6章の怒りというものを昨日一緒に考えました。だからその揺り動かないその天皇のところに入られた方が私たちの怒りですよね。だから私たちも揺り動くことはない、ね、これ地上であなた方ユダヤ人たちヘブル人たち地上で今設けられている人間が作ったそこで使えているものその使えることと天で今生きておられる大祭司がおられるそれで比べられるかその話をね今日も発祥かね、6節から。
しかし今キリストはさらに優れた務めを得られました。それは彼がさらに優れた約束に基づいて制定されたさらに優れた契約の仲介者であるからです、
じゃあ優れた優れた優れたこれがヘブル書の目的よ。イエス様は優れた優れた優れた比べられない。その話7節。
もしあの初めの契約が欠けのないものであったなら後のものが必要になる余地はなかったでしょう。しかし神はそれに欠けがあるとしてこう言われたのです。主が言われる、見よ日が来る、私がイスラエルの家とユダの家と新しい契約を結ぶ日が、それは私が彼らの先祖たちの手を引いて彼らをエジプトの地から導き出した日に彼らと結んだ契約のようなものではない。彼らが私の契約を守り通さないので私も彼らを顧みなかったと主は言われる。それらの日の後、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主が言われる。私は私の律法を彼らの思いの中に入れ彼らの心に書きつける。私は彼らの神となり彼らは私の民となる、
じゃあこの新しい契約、このモーセによってシナイ山の契約は人間がね、それを守ることは不可能よ。人間の力でそれを守ることはできなかった。けど自分たちが守るんだとね、この宣言したんですね。だから契約書、まあ主の契約書がある。主が私たちに達したのはこれを全部守るとあなた方は祭司の国家となる、じゃあこれ守れるか。はい、守ります。祭司の国家になります。それで2人が互いにサインをしました。これがシナイ山の契約です。双方、平等な関係で契約、主が契約をしながら笑ったんだよ。あなた方は守れるか。守れないということが前提ですよ。だから新しい契約が必要だった。その新しい契約はイエス・キリストの血による契約です。シナイ山で、シナイ山まで導かれたのがこのエジプトから出る杉越の祭りですね。これは七時の地を門柱とカモイにつけていった。しかしそのことから新しい契約、イエス・キリストの血潮による契約、それとこの血潮で許された人の中で聖霊が来られるね。聖霊、聖霊は私たちの霊に、心にある霊に語るんです。だから主があなたの中におられるということね。だからこのことがあるから私たちはイエス・キリストの血と聖霊によってこれを契約が 守られるようになる、ね、律法が完成するようになる。律法は廃棄するんではなくて完成する。愛によって律法が完成される。だからこのイエス様の血潮を、いや神様が、天地万物を作られ私を作られた神様が私の代わりに十字架で死んでくださった、そこからスタートよね。だからイスラエルの民がこの律法を守る力はあなた方はエジプトの奴隷だったんだ、そこからあなた方の力じゃなくて主の力によって救い出された。それに対する主への愛、感謝、これが律法を守る原動力でした。同じく新しい契約はイエス・キリストの血による契約です。だからイエス様を愛する心、それが律法を守るようにするんです。愛という思い、そのあれは御霊が私たちの霊に語るんです。霊に、心に刻む、律法が心に刻まれる、律法の完成である愛ですね、憐れみです。だから主が共におられる、ああ私が今生きているのは主、私を愛し私のためにご自身をお捨てになったキリストを信じる信仰によって生きるのであります。これが心に書き記る、書きつける、書き記される。だからあなた方はイエス様の手紙、神の手紙だと、香りだと言ってるの、それでここに主がおられるから香りが出る。その香りは憐れみよ、表情から憐れみ、愛ですね。そのような人、その人に番群がついてる、主が共におられる。だから一番力はね、愛ですよ、愛。ジーセス。
また彼らがおのおのその町の者に、またおのおのその兄弟に教えて、主を知れということは決してない。小さいものから大きいものに至るまで、彼らは皆私を知るようになるからである、
じゃあこの知る体験よ、体験。ヤダというヘブライ語でヤダと、体験、知る、主を知る。12節。
なぜなら私は彼らの不義に憐れみをかけ、もはや彼らの罪を思い出さないからである、
じゃあこれが新しい契約の初め、なぜなら私が彼らの不義に憐れみをかけ、許すという、エレミア31章にはこの同じ箇所が、その許し、最初許すというエレミア31章にはね、これが憐れみをかけたということは何か、許しだということよね。許し。34節。
そのようにして人々はもはや主を知れと言っておのおの互いに教えない。それは彼らが皆身分の低いものから高いものまで私を知るからだ。主の御告、私は彼らの咎を許し彼らの罪を二度と思い出さないからだ、
じゃあこの31章とここを比べてみると、憐れみをかけたということは何か、許しでしょ。許し、許し。だから私があなた方を許したように互いに許し合いなさいと。許しを知らない人は主を知ることはない。もう腐った匂いがするよ。復讐、復讐が心の中にあると匂いがする。復讐の匂い、ああ怖い怖い、地獄の匂いよ、そこはね。 天国の匂いは、うん、憐れみよ、憐れみ、許す。だからこの許しが主ご自身ですよ。神は愛なり、神様が私たちの中におられるかどうかは、自分が人を許せるか許せないか、それが決定よ。自分が許されてるんでしょ。自分の不義が許されてる。しかし他の人は許せない。1万ダラントが許されて、小さな子供の小さな動きも許せない。100デナリ、その人は救われてないのよ。神様がおられないからそんなことする。13節、
神が新しい契約と言われた時には、初めのものを古いとされたのです。年を経て古びたものはすぐに消えていきます、
じゃあ古くなってる、この以前の人間によって、人間の力で、神様の御言葉を人間の力で、人間の私がそれがシナイ山契約でした。それで人間がそこにサインをしたけど、これもうできなくなった。ああ私は失敗した、もうダメだと、もう降伏した時、主が憐れんでくださったね。憐れみ、許してくださった。だから契約書に契約はしたけど、お金が全然なかった。しかし主ご自身が来て、その契約金を全部こう払って、テテレスタイ、全部支払った。主が支払ったんです。それで私たちが支払ったかのようにしてくださった。その時私たちが学んだものは許しでした。自分が許されたように、許しが律法を完成する、完了ということよ。だから死聖所でこの主の御座があるんですけど、そこは契約の箱の憐れみの御座よ。モシシートと言ってる。そこにイエス・キリストの血潮が注がれてる。七度注がれてる。これが私たちの心の怒りなの。怒り、それが揺り動かない怒りよ。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。